まゆーの福祉橋渡し。まゆーがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、まゆーと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはまゆーこと花房まゆーです。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りします。おはようございます。一週間のご無沙汰です。お元気でしたか？さて今日は前回突撃した夢の夢じゃない間違いました桃園学園の皆さんをたくさんお招きしました。スタジオがムンムンしてます。社会福祉法人桃園学園障害者支援施設桃園福祉園、生活支援員千原真由さん、生活支援に同じく磯江優さん、同じく、施設長さんの加藤道則さんがこっそり控えてくださってます。この3人でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ものすごく緊張してるんですけど、スラスラーっと自己紹介をお願いいたします。千原さんからお願いいたします。はい、
社会福祉法人桃園学園桃園福祉園の千原真由です。今日よろしくお願いします。
同じく桃園福祉園の磯江優と言います。よろしくお願いいたします。
はい、桃園福祉園の加藤道則と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。緊張がほぐれないんですけど、どうしたらいいでしょうかはい、では早速始めます。まず前回いろいろお世話になってありがとうございました。今日はこの福祉園で取り組んでいらっしゃるソーシャルファームについてお聞きします。これってね、私行かせていただいてお話を聞いて、すっごいなんか感銘を受けたんです。なので今日はそのお話をさせていただきます。聞かせていただきます。なんでこんなに詰まるんだろうよろしくお願いします加藤さん、ちょっと私が緊張ほぐれるまで頑張っておしゃべりお願いいたします。
はい、桃園福祉園で今ご紹介いただきましたソーシャルファームの取り組みということで少しお話しさせていただきます。ソーシャルファームっていう言葉は直訳すると社会的企業ということで、ファームってなんか農園とかっていう意味のように思うんですが、企業という意味で社会的企業ということです。でソーシャルファームっていうのが、今全国でいろんな取り組みをされてるんですが、私たちのその桃園福祉園でやっているっていうのは、ファームは農業じゃないよって言ったんですが、福祉園では農業を中心に、そこに、いろんな方が来て、 実践をしているで、どんな方が来るのかっていうのがこのソーシャルファームなんですが、要は社会の中でちょっと生きづらさを抱えている方たち、例えば引きこもりの方々とか、ちょっとこう発達障害のお子さん方々とか、そういった方々がちょっと生きづらさ感じてるよねっていう方がちょっとこういうところに来て、社会復帰をするためのサポートプログラムみたいな形で、それを農業を、題材にして、そこで社会復帰を促していくというようなことをやっているのが私たち桃園福祉園で今取り組んでいることです。その中には障害のある方ももちろんいらっしゃいますし、高齢の方ももちろんいらっしゃいます、若い方もいらっしゃいます。いろんな方がごちゃ混ぜでやっていきながら、こう社会復帰だったり社会を盛り上げていこうというような取り組みが今実践しているところです。
はい、皆さんそれでここはお泊まりじゃないですか、入所施設で。皆さん全員そうなんですか、今言われた引きこもりの人とかとかいう方も
全員が泊まっているわけではなくて、今私たちは社会福祉法人ですから、私たちの施設には障害のある方が入所をしています。で、先ほど言った方々っていうのは実は入所してなくて、通ってこられる方もいらっしゃれば、あとはもう職員として雇用されている方、そういった方もいらっしゃいます。なのでいろんな方がいる。入所している方は障害のある方が基本入所されるんですが、それ以外の方は通ってこられたり職員として働いていただいたりしています。
あ、そうだったんですか。はあ、じゃあ今私が行かせていただいた時は障害者の施設の方に行かせていただいたんですけど、昼間にその方たちは通ってこられてたんですか。あ、そうだったんですか。あ、それで農業、私ね、ごめんなさい、ファームっていうのに施設って言われたので、ファームって農業じゃないのって心の中で密かに思って間違えた施設長って思ったんだけど違うんだね。で、その中の農業をここはしてると。で、その農業をするのにあたってどういう過程でその農業になったんですか。どなたでしょう。誰に言ったらいいかな。はい、千原さん。
はい、どういう過程
うん、この間行った時に、うん、地域の人との交流が元にあるんですよって言われてたじゃないですか、
うんう
ん、鍵とフェンスのない施設なの で、
そうです、
ね、道を施設にいらっしゃる方が歩いて行ったりして、うん、みんながその地域の人がみんな施設の人の顔を知っとったりして、うん、もうすごいなんていうか親しい関係にあって、うん、それが元でってのようなことを言われてましたよね。
あ、そうですね、ね、そうですね、農業を始めるのっていうか、あれは地域の方が、うん、まあ、ご高齢になって来られて、うん、なかなか畑や田んぼができないっていう状況になって来られたんですけど、うん、その里山の文化を守りたいっていうところで、うん、桃園福祉園の方で農業をしてくださいっていうので農業を今やらせていただいてます、うん、
それって急にこんにちは農業してくださいって言ったんじゃないんですよね。そういう交流があった。
そうですね。今までの交流であったりとか、はい、うん、そうですね。見守っていただいとった、うん、もらった分とか、うん、長い付き合いっていうんですかね、うん。長い間見守ってくださっとったりした中での
、うん、で、うん、農業を選ばれたんですね。一番ふさわしいと。それでその農業をするにあたって 全部、まあ、前回とダブるんですけど、もう田んぼとか全てを借りて、無償で借りてされるんですよね。ね。で、それもさっき言われたように里山を守るためって、もうあのなんて、今までは私が知ってる限りだったら、あのお仕事をするために土地を借りる、お金を出して借りる、そしてお仕事をするっていう農業っていうのをしとられるとこはそうしてたのに、ここは違うんですよね。ね、って言われました。そうやってしてどうですか、その結果。皆さんはその、なんて振ろうかな、あの農業をずっとお手伝いするんですか。
そうですね、利用者の方と一緒に農業の手伝い、はいはい、してます。
で、入られた時にお二人ともにお聞きします。それで農業するんかなって思われ、何をどういうふうな思いであの桃園に入られたんですか。
桃園に入ったきっかけは別に農業ではなく、
はい、
こうなんて、利用者の方、障害のある施設で働きたい、うん、そういう思いがあって就職をしたんですけど、うん、就職をしてから利用者さんと一緒に農業に携わるっていうことになりました、
うん、で、どう思われたんですか。
まあ、もう本音を言うとそんなにしたくはなかったんですけど、うん、でも利用者さんと一緒にすることで、うん、まあ、農業の楽しさもそうですけど、うん、利用者さんのこんなことができるんじゃって、うんうん、こういう、あ、こういう新しい発見っていうんですかね、利用者さん、うん、普段見ている利用者さんとは違う利用者さんの姿が見られて、
うん、
今は楽しく、一緒に楽しく農業をやってます。
あ、そうですか、
はい、
磯江さんはどうですか、は
い、私も農業に関わろうと思ってきたわけではなかったので、うん、なんかちょっとあ、こういうこともするんだって思いながら来たんですけど、うん、で、私が来た理由はなんかこの支援に携わりたい、うん、その人の生きがいにつながる支援を考えたいっていうので、うん、私はこの施設で働かせていただいてて、
うん、
まあ、農業もしながら本当にその人に合った支援を考えれるっていうところがすごい私の中でのやりがいにつながってます。
支援を考えるってどういうことをすることを言うんですか。
とその利用者さんの本当に何が得意かとか、うん、何が苦手でここを伸ばしてあげないけなっていうところを考えていく、うん、でそれができるようになってきたら、うん、利用者さんも楽しく農業ができたりっていうところがすごいでき、うん、なってるかなと思います。
あ、そういうことするのを支援っていうんだ。
はい、そうですね、
うん、私ね、支援支援って言ってもどうすることか本当は知らんかったんです、うん、まあ、あの障害のある方だから服を着せてあげたりする、うん、お手伝いするのも支援じゃしなとか、あのものすごく簡単な浅はかなことを考えていました。そういうケアをするのが支援なんじゃな。あ、そうなんだ。はい、それで農業してどうですか。
農業はしてみて大変なところはすごいいっぱいあるんですけど、はい、やったことなかったので大変なんですけど、やっぱり利用者さんたちとこう、はい、ワイワイしながらやったりするっていうのは本当に楽しいなって思ってます。
は
い、本当に楽しいんですよ。
はあ、なんで加藤施設長がいるから忖度したんじゃないかと後で言及になった意見とか なし、
うん、それならないです、
はい、
は
い、と言われてますよ。
はい、
はい、そう、はい、で、あのそれはあのどういうふうに指導されてるんですか。そういうふうに農業するつもりがなかったのにって何ここは。
あのスパルタで教えるそんなことはないですよ。あの僕も農業は全然わからないですし、あのやったこともないんです。だからあの実は今あの
農業を専門でやってくれる職員さんが何人かいらっしゃいます。だからその方たちが、畑や田んぼの管理をしながらこういうことが利用者さんにできるんじゃないかっていう仕事の切り出しをしてくれるんですね。だから1から10まで彼女たちがやるんではなくて、きちんとそういう準備とかそういうことをしてくれる人がちゃんといて、でその方たちが準備してくれたものを使って利用者さんと一緒に彼女たちが関わっていくっていうような農業をやっているので、要は一人で全部やるっていうスタイルではなくて、みんなでやっていこうっていうスタイルを今実践しているところです。はい、
ああそうなんですか。はいだそうですですね、はい、それでまあ楽しいのかな、一からね、うん、それとか前に突撃の時に聞いたんですけど、お役所さんがお手伝いしてくれるんだって。
その地域のね、はい、方を田んぼを提供してくれた方々が、はい、やっぱり自分の田んぼなんで気になるし、うん、そういったところをよく見に来ていただく、でその自分の田んぼがどうなったのかっていうのも見ていただくんですが、うん、そういう時に地域の方々が、うん、ご指導していただく、うん、で農業ってやっぱり難しい、うん、その昔から伝統的に日本でねやっていることだから、うん、要はその文書でそういう記録があるとかではなくて、うん、その土地のやり方だったりとか文化っていうのがどうしてもあるので、うん、そういったものって僕たちある意味新参者ですから、うん、そういったものがやっていくのは非常に難しい。だから地域の方に教えてもらわないとできないんですね。だからもうそれをがとにかく地域と共同というところに今なっているんかなというふうに思います。
うん、そうか。でそういう取り組みって本当に少ないんじゃないかと思うんですけど、たくさんあるんですか？
まあ日本全国でいくと、うん、やっぱり、うん、そんな少ないことはなくて、今その福祉、はい、農福連携とかっていう言葉がね、はい、ありますね、
はい、
農業と福祉の連携、これは、はい、農業と福祉は、うん、相性がいいっていうことで始まった取り組みなんですけども、うんうんうん、福祉施設ってやっぱり結構昔の流れでいくと田舎にあるんですね、
うんうん、
が多いんです。大きな入所施設っていうのは、
うんうん、
で田舎で今日本ってやっぱり過疎地域になってきている、うん、高齢過疎地域になってきている、うん、そういう状況の中で、うん、でも日本ってお米作りの文化がずっとあるわけだから、うん、お米作りは絶やさずやっていく、うん、そういう時にできる人が少なくなってくる、農業の担い手がいなくなってきているところに、うん、こう障害者施設がポツンポツンとあると、そこにはこういう若い職員がたくさんいる、うん、だからその職員たちや利用者さんたちが農業の担い手になってくれたら、
うん、
土地もやっぱりその文化も守れるし、うん、そしてお米も作れるし、でお米っていうのはみんな口にするものですから、うん、絶対こうなくなることはない、なくなるというかね、作って損することはないわけですから、うん、そういう意味ではそういう農業と福祉の連携は非常に相性がいいので、こういう田舎では結構やってますね、
うん、そうなんですか、はい、うん、いや普通 の、 田んぼでもそういう施設のない地域でも荒れ果ててなっとんじゃけど、それどうにかなりません？
その荒れたところね、荒れた地域っていうのは、はい、もう日本の国土は林林山が、うん、山林が非常に多いわけですから、うん、そういったところがどんどんどんどんこう、うん、ね、放置されていくっていうのは非常に悲しいことですから、うん、だからこういう、今地域おこしとかそういうのって結構、うん、全国的にブームになってますけど、うんうん、いろんなところから人が来て、そしてこういう田舎でスローライフを送りながら、うん、そういう農業をやってみようみたいなのがどんどんどんどん広まっていけば、そういう問題も解消されていくんだと思うんですけど、やっぱり、うん、一人ができる範囲ってすごく少ないですから、うん、やっぱり人がたくさんいなくちゃできないことだし、うん、みんなで手を取り合ってやらないとできないことなので、うんうん、だからこそこういう福祉施設に課せられたこう使命といいますか、うんうん、それだと思いますね。はい、
そうなんじゃ、はい、こういうの聞いて千原さんはどう思われますか？ 忖度なく
忖度なく、あ、ごめんなさい、農業に関してですよね。
今の施設長さんの今の佐藤し、あ、加藤施設長さんのお話を聞いて、はい、どう思われますか？
どう、
はい、
忖度なく、
うん、
まあ、そうですね、まあ、本当に農業も含め、
うん、
こう今まで担い手って言われるとあれなんですけど、
うん、
それでも、ね、私も分からん中で一緒に利用者さんとすることで、まあ、利用者さんも新しい仕事であったりとかできることが増えていくので、うん、まあ、一緒に何かできたらいいなと思う面では、うん、いいのかなと思います、うん、
磯江さんはどうですか？
そうですね、先ほどのお話を聞いて、うん、やっぱり障害のある方たちも地域の人たちと一緒にこう、うん、生活できるっていうのを目指していきたいなと思ってるので、うん、やっぱりその農家に携わる感じ、うん、携わらせてもらって、うん、地域の人たちとの交流ができるっていうのもやっぱりいいと思うので、
うん、
まあそうですね、ない地域というかそういうところがないところはぜひ障害のある方たちも一緒に手伝いをしながら、
うん、
いいものを作っていけたらいいんじゃないかなっていうふうに思いました、
うん、はあ、はい、とっても優秀なお答えでしたですで、もう21分にもなってしまいましたね、早いですが、で、さあ最後にそろそろ締めようかな
そうですね、ね、うち桃園福祉園は、うんうん、今声聞いていただいても分かるように、うんうん、非常に若い職員さんが多いです、うん、そして、うん、その若い職員さんたちはやっぱりすごくパワーを持ってます、うん、で本当に一生懸命いろんなことに取り組んでくれる、うん、でもちろん農業っていうのも一つすごく大切なツールなんだと思いますけども、うん、私たち その職員集団っていうのは、うん、本当にいろんなことができる人が多いですね、
うん、
だから農業ができる人ももちろんいれば、うん、本当に洗濯や掃除、うん、料理が上手な人もいるし、うん、でその全てが全て全部できなくてもその得意なことが一つでもあったら、うん、それが絶対利用者さんの支援に生きてくる、でその中のカテゴリーで今農業っていうのをやってますけども、うん、農業でもいろんな役割があるんですね。農業ただお米作るっていうだけでも本当にいろんな工程があって、でさまざまな関わり方がある、でそういう中でこう関わっていただくことは彼女彼ら その非常にこう財産になっていくんだと思うし、障害のある方が生きていく生きづらさを、障害のある方もやっぱり生きづらさを感じながら生きてらっしゃることだと思いますから、そういったところに手を差し伸べれる彼女たち、うん、職員さんたちがいるっていうのは非常に僕たちもありがたいことだなというふうに思います。だからこれから桃園福祉園、うん、最初に言いましたそのソーシャルファームをやっていきますよっていう中で、これからやっていくべきことは、うんうん、障害のある方も障害のない方も、うんうん、どんな方でも、うん、まあ、こういう里山の文化を継承していくにあたって、うん、こういう農業などを通じて社会でのちょっとした生きづらさをここで克服できるような取り組みをしていく、うん、だからこれからは、まあ、今も何人かはいらっしゃるんですけども、例えば職法と言われる方ですね、少年院だったり刑務所だったりとか、うん、そういったところを出られた方のその社会復帰の一つの役割であったり、うん、その引きこもりの方だったり発達障害の方だったり、あと高齢者の方だったりとか、まあ言葉は良くないかもしれないですけど、社会的弱者と言われる方々たちが、
うんうん、
弱者でなくなるようにするためには、
うん、
私たちがこういうところでそういうソーシャルファームみたいな取り組みをしていくことで、うん、要は社会の役に立てることが社会参加、それが大事なことなんで、はい、私たちの桃園福祉園大切にしていることは働く施設にするんだっていうふうに言ってますけど、
うんうん、
働くっていうのは決してそのお金を稼ぐだけではなくて、うんうん、やっぱり社会の中で自分たちの生きがいだったり役割だったりっていうのを感じれる、
うんうん、
そういうようなことができる社会参加僕たちしてるんだっていうふうに実感できるような、
うんうんうん、
そういう
体感として持てるような取り組みをすることが働くに通じると思いますから、そういう取り組みをこれからどんどんどんどん加速させていって、こういう、まあ、ちょっと今ねこう混沌とした社会ですから、うん、人間関係が難しかったりとか、うん、でこういったのが少しでも解消できるような役割になれれば、私たちの障害者施設っていうのは非常に価値があるものだと思いますので、うん、誇れる仕事だと思いますから、うん、こういう若い職員さんたちにしっかり頑張っていただいて、どんどんどんどん加速させていきたいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。本当じゃね、頑張って、
ありがとうございます、
応援します。
ありがとうございます。
世の中ね、なかなか変わらないじゃないですか。でもこうやって桃園さんみたいにこう新しいことに果敢に取り組んでくださったら、ちょっとずつでも変わっていくんじゃないかって、なんかすごい希望がね湧いてきます。私たちも何をしたらいいか分からんほどビビッとした力で、うん、あれなんですけど、うん、うわ素敵です ね, ねえ で, でです最後になりましたが、夢とか嬉しい、これここの施設で働いて嬉しいってことありますか？こんな嬉しいことあったって
嬉しいこと、楽しいこととかでもいいですかね。本当、はい、毎日楽しく今仕事をしてるんですけど、うん、やっぱり利用者さんの笑顔を見たりとか、一緒に何かをする、うん、それも農業もそうですし、うん、一緒にお出かけをするとか、はい、一緒に遊ぶとか、うん、その利用者さんの笑顔を見るのがとても楽しくて、うん、毎日楽しく仕事をさせていただいてます。
そうなんですか、はい、でも楽しいこの笑顔を見るために何かしますか？
そうですね、利用者さんが何がしたいか、うん、何が楽しいか、うん、そういうの考えるのも楽しいですし、
楽しいうちなんだな、はい、うわじゃあ毎日楽しんだ
毎日楽しい、大変なこともありますけど楽しく、はい、仕事をしています。
はい、ありがとうございます磯江さんは
もう挨拶一つするだけですごい明るく返してくださるんですよ、うん、もうおはようって言ったらおはようって返してくれる感じなんですけど、はい、それもすごい嬉しかったりですとか、うんうん、なんか本当にその方の支援を考えさせていただいて、うん、作業何が得意なんかなっていうところを、うん、じゃあ伸ばしていけたところで、うん、なんかその方たちがすごい楽しく作業ができましたとか、うんうん、ってなった時にすごい、じゃあ私もそれを考えさせてもらってやらせてもらったっていう立場ですごい嬉しいなって思ったりは、はい、しました。
はあ、そういう楽しさがあるんじゃな、はい、ふーん、はい、私全然分かりませんでした。どういう、なんか大変そうに見えるのにみんな楽しい楽しいって言われて、どういうの、なんか私的にはルンルンってするんかと思ってたのでです。もう1分加藤さん、
はい、はい、楽しさ、
はい、
僕はもうこの仕事ずっとしてますけど、今言われとったように、その利用者さんの笑顔を見れるのはまあやっぱりもちろん楽しいんですけど、うんうん、僕たちがやっぱり楽しまなくちゃ、うん、みんな楽しめないっていうスタンスでやってますから、
はい、
だからやっぱり嫌なことも辛いことももちろん日々の生活の中であるんですけど、ここに仕事に来た時にさっき言っても挨拶する、大きな声で挨拶するとか、そして帰ってくるとか笑顔で返してくれるっていうのをこう見ると、うん、やっぱり僕たちも元気になる、そして僕たちは元気よく毎日過ごすことで周りの人も明るくなっていく、だからとにかくこう明るく過ごしていくっていうことに楽しさを感じています。
そうなんじゃ、みんな楽しんだね羨ましい。は
あ、また遊びに来てくださいね。
はい、遊びに行かせていただきますはい、ちょうど時間となりました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
社会福祉法人桃園学園障害者支援施設桃園福祉園の千原真由さん、磯江優さん、 加藤道則さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。